それでは、第2回目になりますけれども、よろしくお願いいたします。前回とそして今回まではですね、この水亀セミナー、伝道について学ぶセミナーですけれども、私たちが伝道する側として、伝道者として、備えておくべき資質、そういったところをですね、考えていきたいというふうに思っています。先日、関東のですね、ある教会を訪問させていただいたときに、幼稚園の女の子2人を連れた、ご家族、求道者として来られてたんですけれども、ご家族とお会いしました。で、実はこのご家族がですね、教会に来られたきっかけは、大相当プロジェクトだったんですね。皆さん覚えてらっしゃいますかね。大いなる希望3巻セット配布しましたけれども、それを誰がどこでどういうふうに配ったのかは分かりませんけれども、それを受け取られたその、ご主人がですね、それを読んで、衝撃を受けたっていうんですね。そしてここに紹介されている、各時代の大相当、これを何としてでも読みたいという思いで、インターネットで調べたそうです。どうやったら手に入るのか。するとですね、その自分の自宅の近くにセブンスデーの教会があるということが分かって、初めてですね、教会に来られたのがきっかけだったわけです。で、そこでその証の書を手に入れ、そして皆さんがね、今学んでいらっしゃるアドベンチストの教理講座、これを手に入れ、その後ですね、毎週教会にご家族で来られている方なんですね。で、奥様はですね、もうすでに、教理講座を全部終えられて次の講座にこう入っているということを、おっしゃっていましたけれども、実はこのお二人は、クリスチャンではあるんですね。ペンテコステ系の、忠実な教会員でいらっしゃったわけです。ところが話を聞いてみるとですね、その教会ではイエス・キリストの十字架と復活についてね、こういう話は聞くけれども、キリストの再臨とか黙示録とか、こういう話を聞いたことがなかった。で、それでですね、もう本当にセブンス・デ・アドベンチストの教理は素晴らしいと言って、今こう学んでらっしゃるところなんですね。で、この実は教会はですね、今大変大きな問題を抱えている教会なんですね。皆さんもちょっと心のどこかで覚えて祈っていただければと思うんですけれども、本当に教会全体が、海の苦しみの中にあるというか、もう本当に苦しんで悩んで祈って、今こうその試練を越えようとしている、そういう状況の中にあるんです。で、実はそういう苦しみの中で、教会員の皆さんが教えられたことっていうか、気づかされたことがあったっていうんです。で、それは何かっていうと、自分たちはまだまだ祈ってなかったって、もっともっと祈らなければならないんだということを、示された。で、それで10日間の祈りって今年初めにやりましたけれども、その教会はやってなかったそうなんですね。でも、これはやらなきゃいけないということで、で、毎日やるとですね、なかなかこう出席者が集まりにくいので、安息日ごとに10週間続けてこの10日間の祈りをやろうということにした。そしてそれを祈り始めた途端にこのご家族が与えられたですね。で、よく見てましたら、この求道者のご家族っていうのは、今その困難な状況にある教会にとっての本当に希望の光になってるなっていうことがよく分かりました。で、教会の方々も、もう何があってもこの方々を伝道しなきゃいけないと思って、一生懸命ケアして祈ってですね、関わりを続けてらっしゃるんですね。で、私はそこの教会を訪問して、その状況を伺いながらですね、やっぱり私たちは誰かに関わっていく、誰かに対して、祈って導こうとしていく、このね、伝道的な関わりが私たちの信仰をリバイバルさせていくものなんだ、そのことを、改めて、感じさせられたわけです。で、神様はですね、私たちが祈ることを待っておられる。特にやっぱり取りなしの祈りをすることを、待っておられます。そしてこの取りなしの祈りはですね、私たちの信仰にリバイバルをもたらすものになる ですね。ですから私たちが誰かのために取りなすときに、神様は必ず救われるべき魂を、人々を教会に送ってくださる、まあ、このことをですね覚えていただきたいと思います。で、私もですね、この話前回しましたかね。私の実家が九州の福岡にあるんですけれども、しましたっけ？
してないかも。
してないかも。はい、ありがとうございます。うちの実家の母がですね、まだ未信者なので、お正月に車で、家族で一緒に帰ったんですね。で、今回は母のための、まあ、伝道旅行だということで家族にもそう言ってですね帰ったわけです。で、今回何をしたかっていうと、伝道局からですねプロジェクターをちょっと借りてきて、母のための伝道講演会を2日間やったわけなんですね。で、しかも決心集会をやりました。まあ、母にしてみたらですね、まあ、息子からこんな堅苦しい話を聞かされるのは本当にちょっと戸惑ったみたいなんですけれども、まあ、なんとかそれをやりました。で、思いがけず収穫だったのが、その講演会初日始めた時にですね、私の甥っ子、大学生になるんですけれども、その甥っ子がちょうどお正月で遊びに来たわけなんです。で、周一郎っていうんですけどね、お、周ちゃん、じゃあちょっと聖書の話聞いていかんねとか言ったらですね、じゃあ聞いていくって言って、最初から最後までね、まあ、彼にとって多分初めて聖書の話聞いたと思うんですけれども、そういうことができました。そして講演会終わる頃にはですね、私の兄の家族もそこに合流しまして、全部で9人の小さな伝道講演会を開くことができたんですね。で、私も鳥なしの祈りのリストを今年最初7名のリストを作りましたけれども、今それが10名に増えています。で、そこにいた5人はですね、その10名の中の5人なんですね。はい、私たちがね本当に一歩踏み出そうとするならば、神様は必ずいろんな方法を通して私たちが証人として用いられるように、神様がね導いてくださるんだな、そのことをまた改めて、思わされました。ちょっとご一緒に、聖書を開いてみたいと思うんですけれども、ネヘミヤ記の1章の1節から10節まで。
ハカリアの子ネヘミヤの言葉。第20年のキセレンの月に、私がシュシャンの城にいた時、私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その方が火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いた時、座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈っていった。ああ天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために、昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が真の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の目 散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を済ませるために私の選んだ場所に彼らを連れてくると。これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手を持って、あなたが贖われたあなたのしもべ、あなたの民です。
はい、どうもありがとうございます。このネヘミヤ記を通してですね、私たちは本当に、多くのことを学ばされるわけですね。でこのネヘミヤは、捕囚を免れて生き残った、同胞ユダヤ人がね、エルサレムで今どういう状況の中にあるかっていうことを、伝え聞いたわけですね。でエルサレムがもう、本当にぐちゃぐちゃにされてですね、それが復興しているのかと思いきや、その門は焼け崩れて、ね、もう崩れ落ちたままである。でそこに残ったユダヤ人も本当に恥ずかしめの中にあるっていう、まあ、そういう状況を、聞いた時に何て書いてありますかね。4節、私はこれらの言葉を聞いた時、座って泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈っていったって書いてあるんですね。座って泣いた。で数日間もう本当に泣いて泣いて泣いて断食して祈ったっていう、今年全日本15の、モットーを皆さん覚えてらっしゃいますかね。ピリピ 2-5 の文語訳の言葉、何じらね、キリストイエスの心を心とせよ。でこういうネヘミヤの祈りとかを読んでいくとですね、本当にこの人は主の心を自分の心にしている人なんだなということがよくわかります。まず彼はイスラエルの同胞ユダヤの民の罪を告白して祈っていますよね。だから私たちもやっぱりそう祈るべきだろうと思いますね。この日本の罪、この国の罪、私たちの罪、教会の罪、これらをですね本当に、取りなしていくということが本当に重要だなということを思わされます。でこのネヘミヤの祈りを通してエルサレムの城壁が修復されていくわけですね。もう何年も崩れ落ちたままだったのに、たった52日間で修復されていく。そしてこの民の間にリバイバルが起こってくるですね。このことが今年ですね、日本にも私たちの教会にも起こるように祈っていきたいなというふうに思います。でぜひ皆さん、取りなしの祈りのリストをですね作っていただきたいと思います。まあ、5名から7名っていうふうに、奨励させていただいてますけれども、もう皆さんできてますかね。取りなしの祈りのリストぜひ作ってください。そしてただ作るだけではなくて、その人のために祈ること、そしてただ祈るだけではなくて、そこに書いた人たちのために仕えていくこと、具体的に行動していく、これをぜひ今年、続けていただきたいなと思うんですね。で、願わくは来月第3回目から、最初にですね、ちょっと皆さんにも、証しをしていただけないかなというふうに思ってるんですね。で、そのテーマは何かっていうと、これからね1ヶ月間、取りなしの祈りのリストを作った。で、この人のために私は、祈って、そしてこういうふうに働きかけて、こういうことがありましたとかですね、そういうこう伝道の証っていうか取りなしの証、そういったものがどんどんどんどん、生まれてきたらいいなと思うんですね。はい、皆さんいかがでしょうかね。ぜひまずこの1ヶ月間取りなしの祈りのリストを作り、そしてその人のために働きかけていただきたい。そしてまた来月集まった時に、証をすることができればなと思います。皆さんよろしいですか。はい、よろしくお願いいたします。で、 私たちはですね、本当に2011年から777の祈りを通して、聖霊の注ぎを求めています。そして、たくさん聖書を学んだり祈ったりしてですね、リバイバルを求めています。で、私長い間牧師をさせていただいてですね、もうこれだけは確かに言えることは、求めれば必ず与えられるっていうことなんですね。いろんな信徒の方々、求道者の方々見てきましたけれども、その人の求めの度合いに応じて神様は祝福を与えてくださっ、まあ、そのことを私本当に牧師を続けてきながらですね、感じさせて、いただいています。ですから、ぜひ求め続けていただきたいと思いますけれども、必ず求めればリバイバルはやってくるんです。はい、慌てなくても必ずリバイバルはやってくるんです。で、問題はですね、私たちのうちに起こったリバイバルが今度は私たちの生活の中に生かされていく必要があるということなんですね。有名なホワイト夫人の言葉が、ありますけれども、これ皆さんお読みになったことあると思います。リバイバルと改革が聖霊の働きのもとに起こらねばなりません。リバイバルと改革は2つの違った事柄です。はい、リバイバル、改革、これはですね、違った事柄なんだというふうにホワイト夫人は、おっしゃっているんです。で、このリバイバルっていうのは何かっていうと、まあ、霊的復興とか言いますけれども、私たちが祈ったり、御言葉を学んだりする中において、私たちの霊的な命が新しくされていく、生き生きとしていく、まあ、これがリバイバルなんですね。で、この改革っていうのは、これはホワイト夫人によれば、私たちの考え方とか意見であるとか習慣、行動、こういった分野に起こってくる変化、これが改革なんだ。で、まず神様は私たちの求めに応じて私たちの内側にリバイバルを起こされるんですね。でも、リバイバルが起こっても、それが私たちが生活の中に生かしていくっていうことをしなければ、いつの間にかこのリバイバルの火っていうのは消えていくんですね。いろんな世界中でですね、リバイバルの報告がなされます。ある国のこういう場所でこんなリバイバルが起こってる、またしばらくすると他の国のある場所でもうすごいリバイバルが起こってる、もういろんな報告が上がってくるんですね。でも、じゃあ数年前にすごいリバイバルが起こっていたあの場所はどうなったんだろうって調べてみると、いつの間にかそのリバイバルの火が消えてしまっている。はい、これはセブンスデーの話ではなくて、キリスト教会全体の話をしているわけですけれども、リバイバルっていうのは一時的に起こるものなんですね。でも、それをですね、継続していくために、私たちの生活の中にそれを生かしていくっていう必要があるんですね。ホワイト夫人こうおっしゃっています。改革は聖霊のリバイバルと結びつかなければ良い義の実を結ぶことはできませんっておっしゃってるんです。で、聖書を読んでいきますと、初代教会の爆発的な伝道、これはまさしくですね、リバイバルと改革、これが結びついた、結果だったんですね。ちょっと24章の13節以降に、これイエス様が、蘇られた時の話ですけれども、二人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れたエマオという村に行きながら、この一切の出来事について、語り合っていたという、この有名なエマオの途上の話が、出てくるんですね。で、ここでこのクレオパともう一人の弟子、この二人の弟子は本当に素晴らしい体験をするわけです。一緒に歩いてくださった、方が最初はイエス様だと気づかなかったんですね。 でもそのイエス様はこの二人の弟子に何をされましたかね。
心が燃えたと書いた。
ああそうですね、はい、心が燃える前に何が起こりました。そうですね、はい、イエス様は、聖書を解き明かしてくださったんですね。24章の27節、こう言ってモーセはすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について記してあることどもを解き明かされた、はい、これイエス様が直接聖書研究をしてくださっているんですね。もう本当にどんな素晴らしい聖書研究だろうって思うんですけれども、そしてその結果さっきおっしゃってくださいましたけれども、32節ですね。あ、その前にですね、エマオの村に近づいた時にイエス様はさらに先を行こうとしたんだけれども、この二人はどうしたんでしたっけ。そう、強いて引き止めた。強いてですよ。なんでどうして強いて引き止めたんでしょうか。
もっとお話聞きたいな。
そうです、もっとお話聞きたかった。なんで聞きたかったんでしょうか。
素晴らしいからでしょ、心が燃えちゃって。
そう、心が燃えたって書いてあるんですね。32節、32節、彼らは互いに言った。みちみちお話になった時、また聖書を解き明かしてくださった時、お互いの心がうちに燃えたではないか。これがまさにリバイバルの経験なんですね。御言葉によって彼らのうちにリバイバルが起こった。でその時に強いてイエス様を引き止めるんです。イエス様もうちょっと私と一緒にいてください、イエス様もうちょっと御言葉を聞かせてくださいって、毎朝聖書を開きながら、あと1分ね、あと1分イエス様と交わる時間を作っていただきたいと思うんですね。そして注目していただきたいのはこの後の彼らの行動です。どうしましたかね。33節、そしてすぐに立ってエルサレムに帰ってみると11弟子とその仲間が集まっていて、主は本当によみがえってシモンに現れなさったと言っていた。そこで二人の者は途中であったことやパンをお先になる様子でイエスだと分かったことなどを話したって。彼らはこの後どこに行ったって書いてありましたっけ。エルサレムから。このエルサレムって彼らの目的地じゃないですよね。彼らはどっから、エルサレムからエマオの方に行ってたわけでしょ。なのになんでまた彼らエルサレムに戻ったんですか。
原点に戻ったんだ。
うん、証をするため、主が生きておられるっていうことを証するために戻って行ったわけですよね。はい、つまり彼らのうちに起こったリバイバルが証をするっていうですね、行動改革に結びついていったということなんです。これが必要なんですね。私たち本当に御言葉を学んでいます。はい、セブンスデーほどね聖書を一生懸命学んでいる教会もないんじゃないかなと思うぐらいですけれども、ただ学ぶだけでは実を、旧例っていう実を結ばせることはできないんですね。これを私たちが学んだことを証ししていく、はい、人々のために取りなしていく、奉仕をしていく、ここまで私たちの生き方が変えられていく、これがポイントです。はい、ですからそういった、視点でですね、この10回の、学びを続けていっていただきたいなというふうに思うんですね。で、この私たちのうちに起こされるリバイバルがどうやったら私たちの生活の中に改革として現れてくるのかですね。まあそのことを今日ちょっと具体的に学んでいきたいと思うんですね。で、今日のタイトル、霊的権威の原則と ということでちょっとお話をしたいと思います。まあ、この話私いろんなところでさせていただいているので、皆さんもこれ聞いたことあるっていう方いらっしゃるかもしれませんけれども、もう一度復習の意味で、学んでいただければなと思うんですね。で、まず私たちが知らなければならないことは、神の国は権威の上に建てられるものであるということなんですね。で、具体的にそれがどういうことなのかということを、ローマの13章から見ていきたいと思います。じゃあ次もしよろしければローマの13章1節から7節まで、読んでいただけますでしょうか。
人は皆富に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって建てられたものだからです。従って権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者はただ褒められるでしょう。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに罪を帯びているのではなく、神に仕えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるのです。だから怒りを逃れるためではなく、良心のためにもこれに従うべきです。あなた方が密に収めているのもそのためです。権威者は神に仕えるものであり、そのことに励んでいるのです。すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。密に収めるべき人には密に収め、税を納めるべき人には税を納め、恐れるべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。
はい、ありがとうございます。私たちは生活の中でいろんな権威の下で生活をしています。身近な権威って何がありますかね。私たちの生活の中で
家族、
例えば家族だと、そうですね、親という権威がありますね。他にはえ、会社だと上司、やっぱ権威なんですよね。嫌な上司であっても、はい、他に何がありますかね。学校ならね、はい、先生、教師であり校長先生、はい、
市民としての市長とか、
ああ、市民としての市長、そうですね。あるいは政治家だったりね、そうですね、裁判官であるとか、はい、まあ、警察官であるとか、いろんな権威に囲まれて私たちは生活しています。で、注目したいのはですね、パウロがここで、言っている権威あるいは支配者っていうのは誰が立てたものですかっていうことなんです。この権威は誰、神が立てたものなんですね。これが一つのポイントです。で、もっと注目したいことは、パウロがここで語っている支配者っていうのはクリスチャンの支配者ではなくて、この時代に実際にクリスチャンを迫害していた、そういう人たちでもあるわけですよね。でもパウロはそれらの人たちも神によって建てられたものである、これを認めるべきであるということを言っているんですね。で、この神様が立てた権威に対して最初に反逆したのが誰ですかね。
ルシファー、
サタンなんですね。ちなみに英語で罪のことをシンって言いますけれども、これちょっと言葉遊びですけれども、この罪という言葉の一番真ん中に来ているのは何ですかね。 はい、はい、ね、私、私、私、私、神が中心ではなくて私が中心に来るときに、これがまあ罪になる、まあ、これちょっとあの言葉遊びなのかもしれませんけれども、でサタンはですね、最初に反逆をした存在です。でこのサタンは神様が立てた権威に反逆するように、反抗するようにアダムとエバを、誘惑をしていったですね。なぜならばサタンはよく知ってるんです。人間という存在はですね、神という正しい権威に従うときにその力を発揮することができるっていうことをサタンはよく知っていたから、アダムとエバを反逆へと導いていったわけなんですね。で私たちがこの神様によって立てられた権威に従うときに何が起こるかということをちょっと見ていきたいと思うんですね。次の方すいません、マタイの8章を開いていただけますでしょうか。マタイ8章の8節から10節までお願いします。
すると百人隊長は答えた、主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、来たがっていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。
はい、ありがとうございます。イエス様が異邦人の中にある信仰を褒められる例っていうのは本当にわずかなんですけれども、イエス様はこの百卒長、百人隊長を非常に、褒められた。でこれは彼が持っている信仰に対して言われていることなんですけれども、この百人隊長っていうのはこのローマ軍のですね、百人の兵隊を統率するリーダーです。ですからこの百卒長が兵隊に対してこれをしなさいと言ったら兵隊はそれに従うわけです。あっちに行きなさい、こっちに行きなさいと言ったら兵隊はそれに従うんです。従わないといけないんです。なぜでしょうか。彼には権威があるからなんです。じゃあこの百卒長の権威は誰が与えたものですか。
ローマ皇帝。
そうですね、ローマの皇帝、はい、ローマが彼に与えた権威なんです。だから彼はローマ皇帝の名によって命令をするから人々はそれに従うんですね。つまり権威っていうのは力ということなんです。従わせる力でもあります。でもですね、もしこの百卒長が例えばこう言い出したとしたらどうでしょう。俺最近ちょっとローマ皇帝の言うことを信じられないんだよなとかね、
クーデター
ね、もうちょっともうローマ皇帝こう言ってるけど、もうちょっと俺従わないね、俺はこうするって言い出したとしたらどうなります。
それは革命だ、改革じゃなくて。
そうですね、はい。でその彼が言ったことに対して兵隊は従う義務があるでしょうか。
義務はない。
従うでしょうか、ね。まあ、基本的にこれもう従わないです。なぜかって言ったら百卒長が正しい権威から外れてしまったから。百卒長は正しい権威のもとにあるときに初めて力を発揮することができるんです。でもその正しい権威から離れてしまったらもはや委ねられた力を発揮することはできないということなんですね。百卒長はそのことをよく知っていました。百卒長がイエス様を神の子として、認めたっていうかですね、 イエス様には権威があるお方だっていうことに気づいたわけです。だから御言葉をくださいって、あなたの言葉さえいただければ私のしもべは治りますって、ものすごいこのイエス・キリストの権威に対する信仰を表したんですね。それゆえにイエス様はこの百卒長の信仰を褒められたわけなんです。で、同じことが私たちにも言えるんですよね。私たちが正しい権威のもとにとどまるならば、つまりイエス・キリストのもとにとどまり生活するならば、イエス・キリストの権威に従う、その権威にとどまるということは、キリストがこうしなさいと言われたことを行うことです。つまり神様の御心を学んでそれを行うことなんです。こうしている限り私たちはイエス・キリストの皆の権威をいただくことができるんです。その権威っていうのは上から来る力なんですよね。でも私はクリスチャンですなんて言いながらイエス様に従わなかったら、その権威から外れてしまったら、もはや私たちは霊的な力を失ってしまうんです。だから誰かに伝道しようとしても説得力がない、誰かを導こうと思っても霊的な力がない、伝道ができなくなってしまうということなんですね。
その逆もある。クリスチャンで形取ってなくても、神様の御心を愚かだ愚か者でもできる限りやらせていただきたいのでお願いしますと、クリスチャンで形取ってなくてもできる場合がある。
その場合非常に微妙だと思うんですけれども、イエス様の権威に従おうとしたら、イエス様が言われたことに従うべきでしょ。でイエス様はバプテスマを受けるべきことを教えられました。ですからその人がまずすべきことはクリスチャンになることなんです。でもそれを拒んでるっていうことは、その人がやっぱりイエス様の権威に対してどこか従ってないっていうことになりますよね。はい。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。